こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第120回お届けします、はい、講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
言葉の裏に隠れた意図を読み取る技術ということです、ね、
はい
はい、言葉の裏に
隠れた意図、
はい、ということで、はい、まあ、日本語特有なのかもしれないですけども、まあ、喋っていることが全てではないというのは、
そうですね、
普段からね、はい、経験的にも分かりますけれども、はい、今日はそこにちょっと焦点を当てていこうということですね、
はい、
いわゆるこの省略されることが多いということなんですけど、
はい、日本語は本当に多いですね、うん、省略、う
ん、はい、
だからこう聞き手が補わないと理解ができない、
うん、
不正確になってしまう。
これは日本語らしいってことなんですかね。
そうですね、うん、日本語のコミュニケーションで大変こう顕著な、
はい、
省略、
はい、
言葉の省略もあれば、うん、意図の省略、
意図も省略してしまう。
そうなんです。
ほう、
はい、この意図を言わない、まさに今、はいはい、この影に隠れた、うん、裏に隠れた意図、
はい、
そっちが大変大事、
うん、
日本語のコミュニケーションをうまくするには大事なんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
相手がこう何を言っているのか、
はい、
まあ、考えすぎも良くないんでしょうけども、
そこなんです、
ね、
そのバランスの取り方が、はい、今日の音色塾のレッスンでは、うん、大事ですよというのがポイントですね。
はい、
もうその一言でいいくらいなんで、
ね、はい、そうですね、
はい、
まあ、日本語と特有の、ね、まあ、特徴ということなんですけども、はい、まあ、言葉で全てを表現しているわけではないの で、
そ, うです、ね、
ね、まあ、そこをどう読み取っていくかと、
はい、
うん、
この日本には昔からこう、
はい、
腹芸という言葉が、
腹芸、
はい、お腹で芸をする
です、ね、はい
はい、腹芸という言葉があって、はい、でこれが日本語を学ぶ外国人にはこう分かりにくい、ま、全く分からないという言われることもある、うんうんうん、この言葉で表現しないで、
はい、
相手との人間関係で物事をうまく解決するとかですね、うんうんうん、で言われた言葉は、うん、分かるよな、うん、という一言だった
ん
ですね、
はいはい、
でこれで何を言われているのかを察して、はい、今までの流れから察して、うん、それを相手に確認することもなく、うん、実行に移して、
はい、
でよくやったと言われる、
言ってることがよく分かったなみたいな、
はいはい、それか、はい、逆に確認をしてしまうと、
うん、
うん、まあ分かるだろみたいに、また
むしろ自分で考えなさいぐらい
の、そうですね、はい、そういうのがこう日本語のコミュニケーションで珍しくない、う
ん、はい、
でかといって、
はい、
常にそれが通用するかといえば正確に伝わらず、
うんうん、
言う側は分かるよなと、
はい、
うん、あるこう思惑を持って言ったものの、うん、相手には全く違うことが、メッセージが伝わっていて、
はい、
違う行動を起こしてしまったと、うん、ということもあるので、こう行き過ぎはまずいですよね。
そうですね、
はいはい、
ではですね、
はい、
まあ、一つ一つちょっと日本語の特徴に、合わせながら、
はい、
ちょっと進めていきたいんですけども、
はい、
まあ、まず今その省略、はい、言語的に省略に強いというところをちょっと具体的に、
はい
はい、示していきたいんですけども、
は
い、
日本語はこう省略にまさに強いという言い方ができる言語です、
はい、
主語が省略できる、
うん、
まあ、皆さんよくご存知の英語と比較をするとこう分かりやすいかな、うん、主語を英語は省略をしない方の言語ですね、
うん、
あるいは動詞も省略を日本語は余裕でします、
うんうん、
いくらでも省略できる。
主語も動詞も省略する、
はい
はい、
目的語も省略できます、
はい、
つまり日本語はこの 文法的なルールとして、
はい、
主語はこうだとか、うん、あるいは動詞はこうする、例えば英語の場合動詞を省略しないで do という助動詞で置き換えて、はい、でもちゃんと言うとか、うん、という文法的なルールではなく、
はい、
通じればそれでいい、
うん、
という、 こう原則に従ってみんなが日本語を使う、
はいはい、
通じれば通じるか通じないか
で判断する、
はい、
まあ、それは普段のこう会話のコミュニケーションにおいてということです
ね、そういうことですね、はい、だからこう正式な文書などではまた、うんうん、その限りではないんですが、
はい、例えばどんな省略がありますかね、
はい、例えばこれ誰が持ってきたの、
うん、
と目の前にあるものをこう指さしてこれ誰が持ってきたのと聞かれた人たちの中から一人が手を挙げて、
はい、
あ、私、
はい、
私、
はい、
これ英語だったら、うん、I のみで答えるっていうのは非常に不自然ですね、うん、I did と何かつけば、うん、まとまりの文にはなりますが、うん、はい、I っていうのはちょっとおかしいわけです、
はい、
ところが日本語で、あ、私、私です、うん、これは全然不自然ではない、
そうですね、はい、むしろなんか省略されてるっていう気もないですよね、
はい、はい、このこれ誰が持ってきたの、うん、あ、それは私が持ってきました、
はい、
で全部言うと
むしろ不自然、
そうですよね、うん、はい、なんかこう大変親切に喋っている、
はい、
親切すぎる喋り方だなというくらいに、
はい、うんうん、それが動詞の省略、
そうですね、はい、あるいはじゃあその指さしているものが、はい、麦茶だったとして、
麦茶、
はい、麦茶、
はい、季節外れの麦茶
そうですね、はい、じゃあ温かい麦茶だとして、
温かい麦茶、はい、
でそれを指さして、はい、で相手に飲む、
うん、
で聞かれた人が、
はい、
飲まない、
はい、
この飲むも飲まないも、うん、主語がない、
そうですね、
目的語もないですね、
ですよね、
誰が、うん、あなたはこの麦茶を飲みますか、うん、はい、だったら全部揃っているけれども、うん、これを飲むだけ で
しかも、しまうと、
はい、その場面であれば決して不自然な会話でもないですね、
うん、そうです、
うん、飲む、あ、飲まないっていうのは非常にナチュラルな、
これ英語だと、
はい、
ものすごく砕けた状況でも、
はい、
飲むみたいなことはないんです、
ね、例えば drink って言われて、
うん、
No No の方はありえますけども、はい、でも飲むっていう意味で、うん、ドリンク1語で疑問文にするっていうのはしないですよね、うん、
なるほどね、
うん、この日本語の省略の仕方というのは非常に自由度が高い、うん、
はい、
うん、その意味でこう省略に強い言語であると、
うん、
ということができます、
そうか、それでも通じてしまうという、
はい、
まあ、私たちがそういうふうに使ってきたっていうのがある
んですね、そうなんですよね、うん、だからそこがネイティブの強みですね、
うんうん、
他の言語、今英語と日本語で比較しましたが、はい、他の言語を、ね、挙げると、うん、あ、この言語は主語が省略されやすいなって、
うん、
これは日本語と同じような感覚で使われてるなっていう例は、はい、それは見当たるんですが、うんうん、先日質問で出てきたのは、
はい、
日本語って主語を省略と言われますけど、はい、うん、イタリア語もそうなんですねって言われたんですね、で確かにこのラテン系の言語というのは主語を省略することがありますが、はい、日本語とちょっと違うのは、うん、動詞の形によって主語が分かるようになってる、
動詞によって主語が分かる、
はい
はい、
動詞の形を見れば、うん、もうこの、あ、主語が愛、私だな、
うんうん、
そうですね、例えばアマーレ、愛するという動詞があります、
はい、
で私が主語の場合、うん、英語なら I love という形で、うん、はい、で、あなたが主語だったら You ラブと、はい、ラブの方は形変わらないんですが、はい、イタリア語の場合はアーモオの形で終わる、
はい、
場合は主語は私なんです、うんうん、で他にアーミとか、
はい、
アーマというふうに動詞の形が変わると、うん、こう主語がもう決まってしまう
んです、ね、うん、私がする動作っていうのがもうそれで分かると、
はい、だからこう主語を省略しているけれども、うん、でも言ってるのと同じ、
はい、
うん、日本語はもうその状況から推測しないと分からない、
うん、
飲むという形はみんな共通なので、
はいはい、
日本語の方は本当の省略、
うん、
はい、
そうかそうか、でも分かってしまうと、
分かってしまうん
ですね、
はい、だからこう我々は省略に強い言語の中で生きてきたので、うん、
はい、
省略を補いながら、
うん、
言われた言葉が完璧じゃない、省略されているというのを補いながら理解して、
うん、
でまた省略のある、
はい、
不完全なセリフを口にしてというコミュニケーションが自然にできてしまう、
非常に高度なことを自然にやってるわけですね、
はい
はい、
まあ、それだけに、
はい、
うまくいかない状況があると、
はい、
難しいですよね、
うん、
の無意識のうちに推理をした、
はい、
補ったという、これをやってくれない相手、まあ、できない相手がいたら、うん、はい、その人には省略するとまずいんだなと、
うん、
と言って相手によって省略の仕方を変えなければならない、
そうですね、
はい、でもそれができない場合こう行き違いを齟齬を生じるということになります、
うんうん、なるほど、ということで、
はい、
まず省略に強いというね、
はい、
ことなんです。で2つ目がですね、
はい、
まあ、省略の中でもその先ほど出た意図の省略、
はい、
うん、っていうところなんですけども、
これは日本語の特徴、
一番の特徴といってもいい、
はい、日本人のコミュニケーションの特徴として、はい、もう筆頭に挙げていいかな、
うん、
でこれ例えばですね、
はい、
私のペン見ませんでした、
うん、見ませんでした
と、はい、今見ませんでしたと言われてしまいましたが、
う
ん、
はい、
この我々の日本人の中のコミュニケーションで、
はい、
あれ私ペン見ませんでしたと、うん、なんか何人か言われ声かけると、はいはい、必ずみんな探してくれる、
そうですよね、
はい、
あれどっかで見たようなとか言いながら、
ね、はい、あれ最後に使ったのどこでしたかとか言いながら、はいはいはい、なんかそこらこうひっくり返した
りして
、探してくれる、
うん、
でこれは日本人だからやる行動、
普通というか日本でなければの多くは知ってるか知らないかを答える、
はいはい、そうですね、うん、私のペンを見たか見たことがないかを答えると、う
ん、はい、
つまりイエスノーですよね、
うん、
そこはこう違うんだなと、うん、私のペンを見ましたと発言はその文字通りには、ね、見たか見ないかというイエスノー疑問文なんだけれども、
うん、
こう本人はそのペンを見た人いるかな、
はい、
それを手がかりにしてペンを探したいんだ、
うん、
というその意図をちゃんと汲み取って探したいんだよね、今困ってるんだよね、うん、でそこにこう沿った行動を取ってくれる、
はい、
それをやらないと逆に気が利かないななんて言われたりする、
ね、うん、しますよね、
はい、さっきフェルモンドさんやってくれた、うんうん、私のペン見ましたか、
はい、
あ、見ましただけで
見ましたね、
はい、したらいよいよどこでみたいに突っ込まれるのはそこなんですよね、うん、見たか見ないかしか聞いていない形なのに、はい、その意図を汲んで動いてよというのも暗黙の要求になってる、
う
ん、
そうですよね、
はい、
ではあの本当に探してほしかったら、
はい、
例えば、まあ、英語圏というか、
はい、
話す場合には今ペンをなくしてしまったんだけど、
はい、
一緒に探してもらえますか
そういうことですよね、
言わないといけない、
はい、そのまま言語的に表現をしないと通じないと思った方がいいですね、
うん、あいたたたたたとかそういうのダメなんですかね、
おーいたた、はい、
えたたたたって言ったら、
はい、あ、その何か痛めた、
そうそうそうそう、
膝を痛めた、
あ、痛いわって言って、
はい、
膝痛いわ、は
い、そしたら、うん、ね、そこに対して、うん、あのそれがどうしたんですかとか、あの何をしたんですかとかっていうことは聞かれるけれども、うん、あ、分かりました、じゃ あの私があとやっときますっていうようなこう解釈はしてもらえないですね、英語の場合は。
英語はね、
日本語だったら、うん、あ、ただただちょっと私今日ね膝が痛いんですよって言って、うん、あ、分かりました、じゃ あのすぐ車呼びますから、
はいはい、
何を求めてるかをパッと察して、うん、こう行動してくれるとい う,
そ, うです、ね、
だそこに我々相当こう甘えたコミュニケーションをしているので、うん、そこは少しこう見直しもしていく、
はいはい、やりすぎも良くない、
はい、うん、通じなかった場合に、うん、言語的に表現をしなかったせ
い
じゃないかなと、はい、何どこまで言語的に言えば通じただろうかと、こう話者の方が反省をすると、うん、というのもいい話し方にとってプラスに、
そのバランスですよね、
はい、うん、
まあ、このその反応の違いに一番、ね、日本語の特徴が出るという、
はい、
と思うんですけども、昨日将棋をしてましてね、
はい、
はい、
いいですね、
はい、将棋をしてて、まあ、もちろんねプロじゃないですから、
はい、
ちょっと話しながらやるじゃない
ですか、うん、相手とおしゃべりしながら、はい、
で結構いい手を私がついて、
はい、相手は痛いです、ね、
そう考えてるわけでしょ、
はい、
で銀取らないの、はい、とか聞くわけですよ、
フェルモンダさんの方から、
はい
はいはいはい、
銀取れるよねみたいな、
はいはい、
もう意図どころか、
はい、
もう何なんだろうみたいな質問ですよね、はい、
ちょっとこう、ね、それをやらせて引っ掛けてやろうと、
引っ掛けてやろうなのか、
はい、
その裏の裏があるのかみたいな、
はいはいはい、
うん、それ取ってもいいよ別に、
お、はい、
もう将棋の世界でそれをやるとですね、
はい、
もうもはやどう汲み取っていいのか全くわからないっていう、はい、あえて言うんですけどね、
はい、
そんなありますよね、
プロのこの対局っていうのは、
はい、
うん、相手とおしゃべりをしながらはいけないんでしょうかね、そういう
喋ってるのは、
はい、
見たことないですよね、
あの昔あの野球の監督の野村さん、
はい
はい、野村克也さんが、はいはい、キャッチャーをやっていた頃現役で、
あ、バッターに喋る、
はいはい、話しかけてボソボソっと、
はいはい、
もう敵チームってことですよね、
はいはい、
敵チームのバッターに最近家の方はうまくいってんのとか関係ないこともボソボソと、
うん、
でもちろん関係あることも、うん、次はじゃあストレートでかな、なんていうのをボソって言うと
はい、はい、
それに影響されてっていうのはありましたが、
ね、
こう相手と喋るっていうのは、うん、もう確実に言葉に影響を受けますよね、
そうですね、心理的なね、
はい、
駆け引きがありましたけど、
あるんでしょうかね、はい、特にそういう将棋みたいな頭脳戦っていうのは、
ね、
そういう駆け引きも許されてたら、
はい、
また面白いものになりそうです、
ね、はい、でその、まあ、意図 の,、ね、その省略ということで、
はい、
ちょっとまた一例なんですけど、
はい、
仕事なんかで訪問先に行って、
はい、
お昼は食べましたか、こう聞かれたと、
ありますね、
ありますよね、
はい、
これね、あれなんですよ、
はい、
最近あったんですよ、まあ、同じようなことが、
はい、
まあ、ちょうどこう昼前ぐらいから、
はい、
ちょっと打ち合わせがあり、
はい、
もうお昼食べられましたみたいな、
はい、
でまあ、そこに何て答えたかというと、
はい、
あ、ちょっと午後予定が詰まってまして、
はい、
うん、なるんですよね、
はい、
相当その間って
そうです
ね、すごい省略というか、
あの、はい、
まあ、それで完了したんですけど、
はい、
あ、そうですか、じゃあまた今度、
はい、相手にもちゃんと意図が伝わったわけ、
そうそうそう、
この、ね、お昼食べましたか、
うん、
で、まだ食べていないならば、
うん、
よかったらこれから一緒に、ね、食べませんかまで汲み取って、はい、でも一緒に、ね、食べるとちょっと時間が押してしまって、
うん、はい、
何時で ちょっと厳しそうだから、うん、と言ってフェルモノさん、そこまで読んだ上で、はい、ちょっと午後の予定がと、はい、ただそこまでちゃんと読み取ってくれたんだなという反応を相手は受け取って、はい、
そうです。まあ、でも誘ってもらったので、
はい、
あ、じゃあ今度次回、はい、またじゃあ行きましょうみたいな、
そうですよね、はい、そこまでもちゃんとこう読んで言葉になっていないところも、うんうん、これがこうできてしまう、さらっとできてしまうのは非常にこう日本人的なこう深いコミュニケーションが、うんうん、だなというふうに思いますね。
結構ありますよね、
こういう
ね、
はい、うん、それももし文字通りに、
はい
はい、ね、今日はもうお昼食べましたか、うん、でいいえ食べてませんでそれだけを答える人って、はい、そういないですよね。
そうですね、
の例えば親戚とか非常に身近な相手のところに遊びに行って、はい、で今日お昼食べたの、うん、まだ、うん、みたいにして、だから食べさせてっていう、はいはい、もうほとんどそのストレートな意味になるから、親戚のうちだったらまだしも、うん、ちょっと、ね、訪問先の、はい、あるいは自分の先生のお宅かどこかにお邪魔したら、うん、そこの奥様が、ね、お昼はもう、ね、召し上がったんですか、うん、って言ったら、うん、あ、まだですっていうのは非常に勇気が
勇気が言いますよね、はい、なので食べさせてくださいってい
いう意味になります。
そうですよね、
はい、そこはお構いなく、私、はい、すぐに失礼いたしますので、はい、うん、これは文字通りに見れば、うん、コミュニケーションが成り立ってないですよね、言語的に見れば。
そうそう、全くおかしな、
はい、
答えてもいないし、
そうですね、お昼食べましたかに対して、うん、すぐに失礼しますので、うん、はい、だこれが通じてしまう、うん、こうコミュニケーションの文化を我々は持っているからこそ、うん、注意が必要
だ。そうですね、逆にこう乗せていくっていうのも面白いですけどね、
はい、
お昼はってもう召し上がりましたって言われたら、
はい、
カツ丼でお願いします、
はいはい、そうなんです、はい、だからもう
おーみたいな感じですよね、
はい、こう相手との関係によっては、はい、そこまで行くんですよね。
そうですよね、
はい、
う
ん、すき焼きはお嫌いですかなんて言われたら、はい、あ、すき焼き出してくれるんだなって、はいはい、できたら卵2個でただ、ね、すき焼きって言われたのに、うん、しかも嫌いですかって言われたのに、卵2個でっていう。でもこれがちゃんと相手に通じて、
うん、
分かってます、いつも、ね、2個ですよねだからこれは本当非常に日本人的なコミュニケーションが成立するんだ、
はい、いうことですね、
はい、
でその、まあ、意図を読み取るっていうのは、まあ、普段から私たちはね、はい、している部分でもあるんですけど、
はい、
冒頭にちょっとその読み取りすぎというか弊害というか、
はい、
いうのも話出ましたけど、
はい、
まあ、その話者がね気をつけなければいけないっていうこともありますが、
は
い、
そうですね、
弊害っていうのも、
はい、
コミュニケーションにおいてはあるのかなと。
そこなんですよね、うん、読みすぎてしまうと、
はい、
相手の意図とずれて返すことがある、う
ん、ありますね、
はい、
まあ、明らかにねさっきのお昼っていうのであれば、まあ、まあずれることはないんでしょうけども、
もし、うん、そのすき焼きっていう質問を、うん、はい、すき焼きお嫌いですかっていうのが、
うん、
単に純粋な質問だとしたら、そうです
ね、話題としてすき焼きを出したくて、
はいはい、
料理の一つの、
はい、
ね、まあ、すき焼きという料理について話をしたいがために、
は
い、
で別にこれから用意をする予定も全く何もなくって言うとしたらちょっと意地悪です
よね、はいはいはい、
すき焼きは、あ、今日フェルモンさん、うん、すき焼きってどうですか、好きですか、
大好き、あ、じゃあ卵2個で、はい、
って言ってて、うん、え、卵、単に好き嫌い聞いただけで、じゃあハンバーガーとかも好きですか、
あ、じゃあエビカツバーガーで、はいはいはい、
というやり取りだと、はい、なんかわざと意地悪してるのかな、
ね、
になるくらいにこうもう聞いている側として、はい、この言葉を使ったらどういう意図で、うんうん、意味で伝わるかなというのはちゃんと考えた方が、
そうですね、
はい、
せっかく読み取ったのに、
はい、
まあ、読み取りすぎちゃったみたいなのもありますけど、
そうですね、うん、だ読み取る側としては、はい、こう深読みしすぎてはいないかなというのも一応考える、うんうん、 そこがこう難しいところですよ、
はい、
どう解釈していいんだこのセリフっていうのはありますが、うんうん、はっきりと弊害と言えるのは聞かれた質問に答えないという癖が日本人にありがちです。
そうか、それが癖になって
しまう。そうなんですね、うん、読んでしまってこう先回りした答え方をしてしまう。
その卵2個が、
はい、
やりすぎなんですね、
はい、ということもある、
はい、
さっきの、麦茶を持ってきてくれた、うん、それがテーブルの上に置いてあったから、はい、これ誰が持ってきたの、
うん、
で聞いたのは純粋な質問で、はい、誰なのかを知りたかっただけなのに、あれ嫌いですか、うん、で返す、
はいはい、
これは聞かれた質問ではない返し方をしてしまっているという、これは職場でも上司から何か質問した時に、はい、あれ叱られてんのかなって思って、うん、いやいやこういうつもりでやっただけなんですけど悪いんですか、うん、みたいな答えを返して、いやそういう意味じゃないよってたしなめられるっていう。だからこう聞かれたことにちゃんと答えるというのは、
はい、
コミュニケーションの大事な姿勢ではあるんですよね、
はい、そうですね。話す側が、
はい、
どっちとも取れる可能性があるなと、
はい、
やっぱ話す側が判断して、
はい、
ただそのこの麦茶誰が持ってきたのっていうのは、
はい、
例えば褒めたくて気が利いていていう場合には、はいは
いね、ちょっと一言添えるといいです。
そうすごい気が利くね、誰が持ってきたのっていう、
はい、
いい、そこもありますよね。
いいですよね。
そっち側もあります
よ、ね、はい、あります、うんうん、それをこう、ね、話してと聞き手とお互いに気をつけながらコミュニケーションする、
うんはい、そうですね。深読みしてもしすぎてもいけないし、
はい、
まあ、させるような発言話す側も気をつけなくてはいけないと、
そうですよね、
いうことですね、はい、まあ、あとにその日本語の、はい、まあ、特徴として、
はい、
まあ、省略っていうのもあり、今話してきましたけど、
はい、
曖昧、
そうなんですね、
曖昧さ、
はい、
これも一つあると思う
特徴ですね、
はい、
この省略もそこなんですね。曖昧で言葉として 100% 表さないという意味では曖昧さ、
そうですね。
日本語で気をつけた方がいいなと思う曖昧さですね、
はい、
よくあるのは断定を避ける表現、
うん、断定、ね、あまりスパッと言うのは怖いかなっていうのがありますよね、
はいはい、何々と思います、
思います、
はい、というですね、
うん、
A ですか B ですか、
はい、
と言われた時に、うん、A ですって言い切ると、
うん、
大丈夫かな、ちょっと違った時に A って言ったじゃないかって責められないかなと思って、はいはい、A だと思います、
はい、
でも本人としては A ですって言ってるつもりなんですけども、うん、でこれが日本人同士の場合はさらっと通じてしまう、
はい、
でもこう 100% 通じるとも限らないので、
うん、
ついこの間あのロイヤルホストでですね、
ロイホですね、
ロイホで
省略すると、
はい、省略がですね、はい、のデザートを頼んだ、
はい、
で私はスイートポテトが食べたかった、
はい、
ところがメニューに載ってない、
目に乗ってないものを思いつくあたりがすごいですね。
いや、はい、それがですね、入り口にあったんです。
ああ、なんかじゃあおすす季節のおすすめみたいな。
なんでしょうね、こう、うん、透明な冷蔵庫がこう立っていて。
ああ、そういうことですか。はい、現物か。
現物ですよ。
なんか季節のポスターとかがあって。
ではなくて本物です。の食べられる、
はあ、
売り物として。
それを見つけた。
はい。入り口入った時にこう。まあ、その高さぐらいの冷蔵庫があ
って、デザートが入ってる、
その中にスイートポテトがバーッと並んでたんです、ね、
うん、
でそれ食べたいんだけれども、
はい、
メニューのデザートページを見ても全くないわけですよ、はいはいはい、で頼んだんですね、
まあ、表にあそこにあった
やつ、はい、でももしかしたら、うん、でこういうケースはよくあるんですが、
はい、
テイクアウト専用の商品、うんうんうん、だから中では出さないよっていうものがあります、はい、そのつもりで値段の設定してるから、うん、中で食べますんでって言われても困るっていうものがあるんですよ、うんうん、
はい、
でそういうものかもしれないから、
はい、
じゃあこのメニューに載ってるデザートと、
はい、
そこにスイートポテトを一緒に、うん、もらうことってできますかって聞いたんですね、
はいはいはい、でチョコレートパフェとスイートポテトとか、はい、そういうことです、ね、
一緒に、
はい、
でそしたら、はい、来た方がやっぱりイレギュラーな注文だったんでしょうね。で、はい、一瞬ちょっと躊躇して、
うん、何言ってるんだと、
はい、スイートポテトですよね、ね、こちらで召し上がるんですよね、うん、って言って、無理ならこちらのデザートだけで結構です、はい、って言ったら、はい、ってちょっとこうなんか周りを見渡すような感じに、
はいはい、
なってから、うん、あ、確認しなきゃいけないのかなとは思ったんです、
う
ん、
はい、
すぐに、あ、はい、大丈夫だと思いますのでって言ったんですね、
はいはいはい、
でそこがまさにな、と思いますなんです、
うんうん、
で大丈夫だと思いますのでと言われた私は確定ではないな
確定ではない
と感じたわけです、
はいはい、
つまりこれから確認をして、はい、大丈夫だったら提供できますという意味かなと、
はい、一回もしかしたら店長に聞いてくるっていうのが入るのかなと、
はいはい、と思ったんです、
はい、
でそこで大丈夫だと思いますので、はい、言ったら、あ、そうですか、たら、うん、もうそこで、あ、じゃあお持ちしてよろしいですか、
はいはい、
って言うんですね、うん、で大丈夫なんですか、うん、って聞いたら、あ、大丈夫だと思いますので、
はい、
これはもう自分の権限で、うん、もしかしたら後で店長にダメじゃないって言われる可能性も含めて受けようと判断をした言葉なんですよね、うんうん
はい、
だから大丈夫ですと同じ意味で言ったと、うん
はい、
そういうふうに私は受け取ってよかったんです、
はい、
だからと思います、でもダメかもしれませんっていう、 こう厳密な受け取り方をしなくていい状況だった。
そうですね、
はい、だからそういうことって結構あるので、
そうです、
ね、私から突っ込んで、いや思いますってどっちなのって
多分イレギュラー対応をしていますよっていうのを、
はい、
うっすら、
そうですね、
うっすらアピールを、
はい、
っていうのがあったのかもしれないですね、はいはい、でも同じようなケースは、あ、同じというか、
はい、
とんかつ屋さんなんですけども、
はい、
表にそれはあれですよ、とんかつはショーケースに入りませんから、
はいはい、
ポスターですよ、
現物、
あ、はい、なんか味噌とんかつ屋さんなんですけど、
はい、
味噌煮込みなんて言うの、鍋みたいな、
あれですか、はい、
わかります、ちょっと、
はい、
鍋
熱々のいいですよね、そ
うそうそう、でこう表にあったんですよ、
はい、
で中に入って、
はい、
それを頼もうと思ったんですけど、はい、メニューにないんですよ。
やっぱり季節のおすすめなんですね。
なくて、
はい、
そこに貼ってあるのかなと思って、
うん、
貼ってもないんですね。
お
でもう忘れちゃって、商品名とか、
はいはいはい、
でもなんか美味しそうな鍋っぽいとあの、ね、カツのやつあったなと思って、
はい、
ないのないな、ないのかなと思ってお店の人に、すみません、表の、
はい、
なんか鍋とか味噌とかそんなのしか言えなくて、
はいはい、
ありますって言われるんですよ。
ああ、はい、あります、
えっと待って、
はい、
あるのかって思って、あ、はい、じゃあそれ、じゃそれ一つしたら、少々お時間かかりますけどよろしいですか、
はい、
とか言われて、
鍋よくありますよね、
はい、これは頼んだらいけないのかなとちょっと思ってしまったぐらい、
はい、それはありますね、
ね、
はい、
おすすめなのに、
はい、
時間かかるからちょっとたランチの時間はやめてみたいな、
はいはい、それはありますよね、
うん、
その受け取り方をするのは、うん、日本人だからですよね。
そうですね、
この、うん、今注文するの本当にこれ時間かかっちゃうんだけど、はい、こっちがバタバタになるんだけどっていう意味で言ってるのか、うん、それともこの、ね、お客様の方でお時間がないとちょっと、ね、提供される時間が遅くなるのでって、うん、だからこのいや店の中が今こんなバタバタなんだから、
はい、
ちょっと気を使ってみたいな意味でちょっとお時間かかっちゃうんですけどって、ね、
はい、
言われて、うん、あ、全然平気です、
平気ですね、
これもね、うん、ちょっと関わりなって思うけれども、
はいはい、
そこが日本語の難しさですね。そうですね、
この前同じような感じで結構ウルトラシー読み、
はい、
読み取るウルトラシーみたいなのはちょっと遭遇したんですけど、
はいはい、
ショッピングセンターとかの、まあ、フードコート、
はい、
まあ、わーっていくつもこうお店が並んでるとか、
はい、
あそこ想像してもらいたいんですけど、
はい、
で定食屋さんがあったんですね、
はい、
で、まあ、私の後に、
はい、
まあ、おじいちゃんが、
はい、
来て、うん、まあ、その本当に農家のおじいちゃんって感じで、って言いながら来たんですよ。で、って言いながら、はい、やっぱりアフードコートって料理する人とかも一人とかしかいないですね。うん、だからもう作りながら、あのあメニュー何ですか言ってくださいみたいな感じで聞いてて、
はい、
でおじいちゃんこうこれみたいな、これこれっつって、はい、その料理してる人がちょっと見えないんですよ。すみません、ちょっと言ってもらっていいですかみたいな。
はい、
こうあの肉のやつってで、なんか肉っていっぱいあるんですよね。
は
い、あるんで、あ、すみません、ちょっと言ってもらっていいですかって言って
商品名を、
生もう分かんねえやとか言ってるんですよ。
はいはい、
ああ生姜焼きですねって言って、
おあさすがです
ね。さすが、
は
すごいな、
すごい、
はあ、生っていう、いや、さっき肉焼くとか言ってるのに、
はいはい、
生なんとかとか言ってるんですよ。
はい、
ああ、生姜焼き一丁とか言って、
あ
生姜っていう感じがね、
はいはい、プロです、
プロだって、
はい、
プロだったら、まあ、これって言った時に読み取ればよかったんですけど、
はいはい、その角度とか
角度とかね、
はい、
ちょっとすごい、そこで生、うん、あ、生姜焼きって言って、
はい、
そういう、もうそれで流れてってしまうっていうのをちょっと目撃したんですけど、
さすが
すごかったです、ウルトラシーだから
、はい、すごい察する能力がすごい、
はい、うん、生卵とかあるわけですよ、サイドメニューで、
お
ー、う
ん、はい、したらなんか、あ、卵だけじゃ注文できないよとか言いそうです
生姜焼きって、
はい、
あれはちょっとすごかったですね、
あ、
はい、ということで、
はい、
はい、そうですね、省略またはその日本語の曖昧さ、
はい、
あ、っていうところにちょっと触れてきましたけども、
はい、
うん、まあ、その省略が多いということにまず意識をすると、
す、ね、意識をして、でこう両方バランスを取る
ん
ですね、
うんうん、
この省略に頼りすぎない
です、ね、うん、
ちょっと通じてないかな、
はい、
通じづらいかなと思ったら補う
で、
ね、
うん、
でまた相手の言葉から省略されたところを読み取ろうとする
です、
ね、
うん、
省略されたところをこうどうかなって不安だったら確認をする、はい、ということで日本語のコミュニケーションを
そう、ね、
より正確にしていけるんじゃないかな、
う
ん、
まあ、さっき言ったその読み取りすぎの姿勢癖っていうのは、
はい、
まあ、逆に今こう気をつけた方がいいのかなというのはね、
ありますね、
はい、まあ、聞かれたことにいちいち答えないっていうね、
さっき
ありましたけど、
はい、
あの姿勢っていうのは少し逆に改めていった方がいいのかな、
う、こう最後にちょっとポイントとして、
はい、
こんなことを気をつけるといいという
のを、はい、
3点ほどまとめますと、
はい、
まず聞かれたことに答えるというのを原則とする、う
ん、はい、
うん、聞かれた何を聞かれてるか、うん、その質問に答える
です、ね、うん、
はい、そしてですね、こう言葉に現れていない言外の意図を汲み取ろうと努力する、
はい、うん、
これはこう聞く側です、
はい、
聞く側で話す側としては正確に伝わるかどうかをいつも気にする、
うん、こちらも省略しすぎて伝えていないか、
はい、そうですね、うん、この表現で大丈夫かな、伝わったかな、
うん、
で相手の様子を見たり、あるいは今までの関係を振り返って、はい、
うん、
あ、この伝え方した時に違った、うん、捉え方をした場合があったなと。
そうですね、
はい、
ついさっきね先生もそういうのが場面があったんですけど、
はい、
私がさっきあれメール届いてたって聞いたんですよね、
はい、
で、多分それで捉え方はいろいろあって、
はい、
まあ、私としてはまあ、ここの建物の、鍵のね、
あ
の、
はい、
番号を伝えたりとか、
はい、
まあ、いろいろこうしてて、
メールをくれた、
で、まあ、お互いタイミングがこう噛み合わなかったりして、
そうですね、ね、だからこう返信をしていないメールがあったりする、
そうそうそう、まあ、そういうのもあって、
はい、
メール届いてる、
届い
てた、
はい、
っていうのはこれを聞いて、
はい、
で別に返信されないことにどうのこうのではなくて、
はい、
あれなんか本当に最近携帯も変えてって言ってるし、
はい、
あれ届いてなかったらまずいなっていうのがあったので、まあ、普通に聞いて
る
っていう、
はい、
まあ、逆にこうそれが分かるように、
はい、
うん、あ、いや鍵とか大丈夫だったかなみたいな、うん、
はいはい、
そうすればあ届いてる、 OKOK ってなるし、
はい、
こ こっちがこうなんかプレッシャーをかけるように、ね、メール届いてるって聞いたら
返信くれない
じゃんって、そうそうそう、
はい、
うん、なんかあるので、
はい、
なのでこう、まあ、聞く側も、
はい、
いや届いてれば全然いいんだよっていうのをこう添えてあげるっていうか、
はい、
まあ、答える側も
そう、
ね、普通に届いてるよって答えれば済むと、
はい、そうですね。
ただね、届いてるだけだと、
はい、
どっちだろうみたいな。
そうなんです。だからそれで、うん、届いてるか届いてないかの返事ではなくて、
うん、
あ、ごめんっていう反応から入ったりするわけですよね、
うんうん、そう、それを期待しているのかどっちかなっていうのを考えちゃいます
ね。はい、
うんうん、ね、届いてるって聞いて、うん、まあ、そこにちょっと添えてあげれば、
はい、ね、
まあ、あ、返信しろって意味じゃないんだなっていうのが伝わるってなる
から、うんうん、ですね、うん、こういうことを我々は本当子供投げにやってますね。
そうですよね、うん、ということですね、
はい、
はい、まあ、今日はまあ以前にもね、少しちょこちょことこう日本語特有のコミュニケーション、
はい、
相手をこう裏を汲み取るというようなことをやってきましたけど、まあ、今日一つまとめた形でお話ししてきました、
はい、
まあ、言葉の裏にある意図を読み取るということで、
はい、
まあ、読み取りすぎも良くないですけど、
そうですね、
まあ、話す側聞く側、
はい、
どっちの立場でも意識していきたいということですね。はい、はい、じゃあ今日はここまでにしましょう、
はい、はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。